菊のシュルシュルラジオです。銭湯の帰りに歩きながら、もちろん静かな道をチョイスして、収録するというね、もう新しい時代ですね。このスマホで収録できるっていうこのラジオトークさん、素晴らしい。この間なんか運営から今後の方針と、あのモチベーションの保ち方についてちょっとディスカッションできませんかみたいな話があってモチベーションないと思われてんのかな。バリバリモチベーションあるんですけれどもね、むしろ本当ライフワークみたいな感じで、こうやってね、いろいろ話せること自体がすごくね、自分のための記録としても残しておこうみたいな意図が始めた段階からありますからね。もうこれお金になるならないっていうことじゃなくて、まあやってるんでね。なのでリスナーを置いてきぼりにして、結構自分が話したい内容をね、詳しく話しちゃうような回もあるんですけど、まあ今回もね、まあね、なんか最近の中でちょっとね、見えてきたものというかね、思いっきり感じたことがあって、とにかくね、前回の話聞いた上でね、前回の放送を聞いてもらってから今回の配信も聞いてもらいたいんだけれども、月番でいうところの、月でいうところの本命札、自滅するとかね、自分の体とか健康に思いっきり影響の出る方位に、まあ、子供相手さに行ってね、で年番ではね、西日本なんでね、僕の星9星だと今年西っていうのはね、暗検察って言って、漢字でね書いたら、文字の通り暗闇から剣で殺されるっていうね、もう文字だけで見ても怖いんですけれどもね、五王札に並ぶ凶方位に出て行ってしまったんですよね。で、まあ子供に会いたかったから数日ぐらいだったらいいだろうと思ったら、その後からね、九死火星の強方位のね、勝位、目とね、脳とかね、神経系にちょっとこう影響、悪影響が出てくるっていうのがね、もろに出て、とにかくね、まず左半身がしびれる、で手がしびれて、で左半分の脳がね、ガーって熱くなってきて、顔の半分がしびれるとかね、頭もね、左側半分だけパーッとなんかしびれてんですよ。微弱ななんかこう電気治療をされてるような感じで、でも決してそれは心地いいもんじゃなくて、でこれはやばいなと思って、前のあの放送でも話したんだけれども、三碧木星とか九紫火星っていうのはね、非常に反応が早い、方位の影響とかね、良い気を受ければその分いい気をね、こう受けて、非常に、なんていうかな、プラスの影響が出てくるのも早いんだけれども、悪い方角に行ってしまったりすると、その悪い気をね、受けるのも非常に早くて、で、また効果が出てくるのも早いっていうことでね、とにかくね、これ大丈夫かなっていうレベルまで、痺れなんかが来ちゃって、で、怖いんでね、MRI を取りに行ったんですよ、脳神経外科に。で、取ったらね、見事、そんなまでに綺麗な脳ですって言われて、何にもありませんよと。でもね、またね、10日ぐらい経っても治らなくて、やばいな、なんか、でも MRI って CT スキャンよりも全然すごいものだから、で、もう一回ね、近くの東京に戻ってますからね、東京の家のそばの、脳神経外科に行ったら、もう一回 MRI 撮りましょうっていうことでね、紹介状まで書いてもらってもう一回撮ったんだけれども、全く問題がないと。となると、やっぱりこれ方位の影響がストレートに出ているということにプラスして、なんか、プラスアルファあるなーみたいなことでね、まあ内心感じてはいたし、自分の中でも思い当たるところはあったんだけれども、スケジュール的にこう余裕がある日がなかなかね、その病院みたいなものを優先してたっていうこともあって、でね、奥の手の困ったら行くっていうね、ちょっとスピ系のね、整体に行ったんですよね。で、もちろん、体のこともいろいろやってくれるんだけれども、スピリチュアル的なね、ものでいろいろこう見て、まあ、影響しているものみたいなものを、ちょっとこう、導き出してくれるみたいな感じなんだけれどもね、もうね、思いっきり左半分っていうのかな、左半身のところにね、女性の霊が入り込まれてはいないんだけれども、ついてますよと。で、それが思いっきり影響してるっていうね、こと言われて、海にね行きませんでしたかって聞かれたんですよね。 で、その時にハッとしてね、まあ、案件であり、本命札の方角に出て行ってね、家族の、まあ、家族旅行、家族サービスのつもりで行ったのがね、バリバリね、海のそばのホテルだったんですよね。ああ、これだと思って。で、まぁ、ちょっとそこで、引っ張ってきちゃってね、連れてきちゃったものが、いるから、それをまあ取りますよ、みたいなことで、久々にね、ガチの感じで、ガチの感じでって言っても、施術する先生はほんと静かなもんですよ。織田武道みたいな感じで、なんだなんだろとかって、織田武道さん、全然、実はできてなかったっていう告白を、晩年にするっていうね。いきなりね、まあなんとなく薄々気づいてた人もいたとは思うんだけど、まあね、ああいうなんかこう大げさな感じじゃなくて静かにパッとこうね、久々に除霊してもらったらね、さーって左半分が、これ思い込みのレベルじゃないんですよ。で、またこういう、このラジオはもうね、そもそものそのあるなしみたいなことを話さずに、まあまあある前提で話す、こんな話ばっかりするラジオだから、どんどんね、思いっきりそういう話していこうと思ってるんだけれども、見事なまでにね、左半分のね、痺れがね、まあ若干ね、まだ少しその時はね、残ってるかなぐらいの感じだったんだけれども、徐々に楽になりますよって言われて、その後に先輩の仲良くさせていただいてるギブ大久保さんという方とね、ちょっとジンギスカン食いに行こうつって、で、本当にね、疲れてたし、具合も悪かったんだけれども、まあ、うまいもんでも食ってちょっとこう、エネルギーチャージするかみたいなことでね、で、まあ、その整体終わって、ジンギスカンをね、食べに行くときに、その店の近くに行くまでバスに乗れたらね、結構楽だったんですよ。歩くんじゃなくて。で、バスがパーッと来たときに、5、60メートル以上かな。まあ、ほんと全力ダッシュすれば間に合うかなっていう距離と、なんかこうタイミング、バスが後ろの方からファーッと来てて、今走れば間に合うだろうみたいなところでね、もう大久保さんを置いてくぐらいのつもりで、一緒に走りましょうみたいなことで走ったら、もうね、数日って言っても100日レベルだよね。こんなに全力疾走できるんだっていうぐらい全力疾走できて、体がとにかくめちゃくちゃ軽いんですよ。で、ああ、ほんとね、ああ、これ被ってたんだなと思って、うん。もうデカ貴族2に出てた、水谷豊さんが演じていた本庄刑事ぐらい、全力疾走できたからね。うん。わかんないだろうっていう。もう、俺の中でのドラマ史の、本当に5本の指に入るドラマで、もう、小学校だったかなぐらいの時にもう熱烈に見て、水谷豊さんに憧れたんですけど、そのデカ貴族2の、2ですよ。1は舘ひろしさんが出てますから、2の本庄刑事をやっていた水谷豊さんぐらい走れたからね、これすごいですよ。これは本当に動画があったら見てほしい、うん、それぐらい走れた。あの本庄刑事ぐらい走れたって言ったら、デカ貴族2見てた人はそれは元気になったねって言ってくれるぐらい走れてたからね。もうちょっと銭湯の帰りに歩きながら何話してるんだっていう放送なんですけど、鳥越マリさんだっけな、水越さんだったっけかな、ちょっと私の記憶が確かならば、これは加賀武さんなんですけれども、加賀武さんはデカ貴族2は出てませんから、鳥越マリさんだったかな、綺麗だったなぁ、ああいう女性となんかデートしたいなぁ、うん、なんだろう、カウンターの和食かな、うん、本庄デカに対してのサポートする感じの可愛い鳥越まりさん、魅力的だったな、うん、まあその話はそれたんですけれども、それぐらい要するに元気になったんですよ。で、これね、仮説なんですけれどもね、暗剣殺って暗闇から剣を刺されるね、で殺されるっていうね、まあ多動的な災い、 本命札と案件だったから自滅するし、かつ他人からもなんかされるっていう危ない危ないところにね、結構長めに出てっちゃったんですよ。で、はっきり言ってそのホテルは以前にも行ったことがあって、以前は全然そういう影響を受けなかったわけ。だからね、これあくまで俺の仮説であるし、まあ今度いろんな人にも聞いてみたいんだけどね、案件札っていうのは人間だけじゃなくてね、亡くなったものとか霊、悪霊みたいなものも含めての多動的な災いを受けるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。生きてる人間ということだけではなくて、そういう悪霊みたいなものにも付け狙われて多動的に災いを受けるっていうことがあるんじゃないか。つまり、まあ案件の方位に出てたからこそそういう霊に疲れてしまったんではないかっていう一つの仮説なんだけれどもね、妙にそれがなんかね、こう思い当たる感じがしてね、まあ昔からちょっと僕ね、なんていうの、根やかなところがあって、陰陽で言ったら陽でね、こう陰に憧れるぐらいなんだけれども、ちょっとねそういう女性に頼られたりすることがあったりして、今回もそんな例だったっていうからね、そういうこともあったのではないかと、頼られてたのかなとね、まあちょっと時間なんでまた次回。